はい、じゃあ始めます。
はい、ライブじゃないんだよね。
ライブじゃないよ、
はい、音声
だよ。ということで、はい、昨日、まあ、2対1で CIA に U23日本代表負けて、
うん、
まあ、敗退、グループリーグ敗退が決まりましたと。
な、記憶ねえな、あんまり俺。こんな、無駄まな。
長年取材してきたけど、ここまでひどいのはないと。
あの、内容的にもひどいね。
内容もひどいよね。
内容もひどいし、うん、結果も話にならないっていうのは、うん、ちょっとこう、これだけあの、まあ、右肩上がりで進化して、うん、強化にも金をかけ、うん、海外経験も積ませた、
うん、
にもかかわらず、うん、ちょっと、なんか時計が相当針に昔に戻った感があるよね。
確かにね。
大体ね、俺ね、昨日の試合気に食わないことが一つあって、長年代表の集合写真を撮ってきてですね、
はい、
大里君がですね、タオルを持ったまんま集合写真で隣にいる岡崎君に手をかけてるんですよ。つまり、あの代表のユニフォームっていうのは、日本代表のプレゼンテーションであり、アディダスのプレゼンテーションなのに、大里君のが岡崎の肩にタオルを引っ掛けてる。で、僕はちょっとそれ言おうと思ったんだけど、
記録物なのにそういう写真になっちゃって。
言っちゃうと、それで終わって撮れなくなっちゃう可能性があるから、ちょっと代表の集合写真であんなタオルを肩にね、
うん、
つまり大沢君が手に持ってた
ん
だから、
うん、
こんなのありえないと思いながら、試合が始まったらもっとありえない結果になった。まあもうそこから伏線が繋がってたんだなみたいな感じでしたね。
ロッタの集合写真から毎回。
いやもうそこから入るから俺は本当に、
はい。なるほどね。他はね、まあ試合入って、
うん、
まあ、気になったところありますか？気にな
る。第一線で裏を取られて、はい、日本の右サイド、左から崩されてる、
うん。
なんか僕としてはまたデジャビューみたいなさ。
うんうんうん、
また同じでやられてんじゃん。
いや、同じやられ方だよね。
ね。しかも、うん、まあ、町田くんの、
うん、
あれはなんか、危険なプレーでしょ？
そうですね。そうです
ね。
ね、うん、
ということはさ、第一線でさ、VAR で取られてんのに、うん、また同じことを繰り返してるって、学習能力なさすぎるよね。裏を取られないように、じゃあ一人ちょっとスイーパーでもいいから、気味に一人、足が遅いんだったらさ、残しとくよとかって、もうそういう策もないでしょ？それであの2点目、
うん、
あのシリアの21番は、
うん、
なんだ、同点ゴールを、
うん、
あ、彼も途中から出てきてあのパターンで取ってんだよ。だからもうそんなのスカウティングしてるわけだよ。だったら少し引いとけと。一、
うんうん、
人を残しとけと、
うん。
そういう策すらない。
ない。
つまりもうやられるようにしてやられたというさ。
なるほど。
うん、
まあなんかその別に対策も打たず。
そう。
まあ、なんだったんだろうですかね、その意図は。ここまで勝利に対してこう貪欲じゃないっていうのがなんかその見て取れるわけじゃないですか。
まあだから
勝とうとしてないとすら思える。
勝とうとしてないっていうか、まあテストなんだけど、
テスト。
まあ僕は結構今回の一番の最大の問題点は、うん、つまりここで責任論云々っていうのは僕は全く意味はないと思うんだけれども、やっぱりこれ誰もみんな言ってないんだけど、
うん、
一番の問題は横内。
お
こいつが見る目がなかったってことですよ。なぜならば横内さんのチームなんだこれは。
なるほど。
で、あの3バックは横内が決めた3バックだから。
なるほど。
多分ね。
なるほど。
で、森保さんとしては、これはテストだから、うん、まず横内の、
うん、
一つ使いたい成長、うん、要するに伸びしろが今まで一番あったのは、うん、あの3人なんだよ。
なるほど。
で俺はほら3バックのバックアッパー
でもさ、あれじゃない、うん、小型用はあれなんじゃないの、森保さんなんじゃないの。
だって J リーグだって J2 でレギュラー出したやつとさ、
うん、
J1 でレギュラー出したやつどっち先使えよって話でしょ。
そうだね、
だったら町田じゃない、天皇杯出てコンディションがいいんだから。
そうね。
なのに町田を初戦で使わなかったじゃない。だから逆に言うとまあ、 ある意味で言うと、僕はあの横内さんは選手の伸びしろを期待したんだけど、
うん、
やっぱりその横内さんが思うようなディフェンス陣は、試合に適応できなかったっていうことであって、だから森保は横内に任せてたわけだよ。で、そこでテストをしていいやつを森保がピックアップするっていう、僕はそういう技術委員会も含めた、もうそういうあれの場なんだよ。だから別に森保が兼任してるからダメだとかそういうことじゃなくて、まあはっきり言って言えば選手と横内の国際経験のなさ、
つま
りこれは J リーグの国際経験、選手の、だからやっぱり橋岡が一番わかりやすいんだよ。ACL で、やっぱりあの、中東のチームとか中国のチームと、体が覚えてるから、間合いとか、体の入れ方とか、反則の仕方とかっていうのは、やっぱりその一発でいかない。もう粘り腰でやる。ところがもう本当、渡辺とかさ、岡崎とか、一発で、富安的一発でいって、それで反則かさ、コンテンツが出るかどっちかじゃない。だそれはもうなんかそこら辺のこう経験不足っていうかさ、もう J リーグ総体のやっぱ経験不足がこの J リーグ主体のチームにまあ見事に出たなと。だから危機を持つべきはあの J リーグ総体のやっぱりまだアジアでの位置づけっていうのがやっぱり甘くて、本当にやっぱ ACL がもっと出ないといけないなって。
で ACL に出る、まあその U23以下の選手がいないという、ね、
そういうこと、そういうこと、国内でやるんであれば、もう本当に海外に行くしかないっていうのは、だから僕第一試合見ててさ、カタールとサウジの試合見てて、やっぱりあのトリッキーな7番10番でも、やっぱりこう1回で抜かれないんだよ、足絡めてさ、ポイント出しをスッて出していくわけだよ。だからそれはもう湾岸諸国で、あのプレースタイルでお互い戦ってるからやり慣れてる、日本人はあの打楽器の太鼓でドーンって一発っておしまいで、こうリズム、あのベトナム の, あの太鼓隊のようにリズム、あのこうローリングしていかないから一発でベタでおしまい、ローリング太鼓リズム切っていく守備してないから、やっぱ経験不足っていう か, だから海外組、海外組っていうのはつまりそこをね、あのやっぱ体で覚えてる、だそういった意味で橋岡君のプレーを見ていると、やっぱりあの浦和で ACL 経験してる経験値だけはあの若さでね、あのあるし、まあだから収穫は斉藤美月と橋岡だよね、本当に。
なるほど、
ま
あ、ただ橋岡はまあクロスが相変わらず合わない、赤と合わないっていう問題もあったけど、
もうねそれが一番ね、まあ彼のテーマだね、
今後の、
というか逆に僕はこれは何言ってもダメなんで、中にいるやつが橋岡に合わせなきゃいけないんだよ、逆にもう橋岡が、あの位置であのボール持ったら、あいつの技術だったらここしか出せないということを中にいるやつが感じて、そこに行かなきゃいけない。
なるほど。でそれはちょっと上田がファーばっかり狙ってた、
そういうこと、そういうこと、
でニアにあんまり入ってこなかった
っていうのが、そういうことで、やっぱり徹底的にあのキーパーのところにみんな向かって、キーパーに入れればよかったのよ、で上田はキーパーの一人がキーパーの前に入って、一人はキーパーにぶつかってって、こぼれ球を逆側の相馬でも、あの全く戦わなかったサンフレッチェの一人ね、サンフレッチェの二人はもう名前もちょっとあげるとかわいそうだからあげないけど。
なるほど、
だからやっぱりあのキーパーは超絶性低いんだから、そこを狙ってもっとこうあのキーパーのキックにしたってひどいじゃない。
ひどかった
よ。だったらあの、ま、草サッカーでもよくあるんだ、真ん中に蹴るぞってゴロで、もうそこで大体拾って待ってりゃさ、そういう意識すらさ
ないよね。
なかったでしょ。
何回、5回ぐらい
あった。
5回以上やってる。
あった。あった。
それで誰も狙ってないって、
誰も狙ってない
っていうか、
誰も狙ってない。
お前、草サッカーからやり直せよって言いたくなるぐらい、草サッカーなんてもうゴールキック狙うのがさ、上等手段じゃん。それをさ、もうあんだけやってんのにさ、毎回ダフってんだよ。
そう。
毎回同じ軌道。
そうよ。だからもう一人一番キーパーの至近距離で蹴るコースにまず一人立たなきゃいけないんだ、あんなの。草サッカーだってやるよ。
やるやるやる。絶対そう。
だからなんか俺これね、昨日の試合見たってやっぱ J リーグ、国内リーグの、やっぱりこう、ゆるさっていうのが、 こうやっぱこう出てきてるのかなと。じゃあ選手だって戦ってないわけじゃないんだけど考えてないんだよ。
考えてないよね。考えてないよね。だからなんかさ戦術がとかってよく言うけど、うん、戦術の前にさ自分で考えて戦えよっていう、うん、そのだって相手のキーパーのキックがそれってこうやって真ん中に落ちて毎回落ちてくるゴロで、そしたらさそれ戦術じゃないじゃん。そんなの自分で考えてそこに構えればいいだけな
の。でね、ゴールエリアの前で相手のフリーキックになった時に、うん、上田綺世は、うん、ゴールキーパーが蹴る、うん、つまり自分のゴールを背にして一番近い距離に立たなきゃいけないわけで、
うん、
下手だからキックが、うんうん、上田綺世わざわざどけてこっちで立ってボッと見てんだよ。立ったでしょ、
ね、
なんで前入らないんだよって、
うん、ど真ん中ね、
当たる可能性だってあるんだ
よ。
だもうそういうところの意識が
リアリティがないんだよね。
ないよね、
うん、
バーチャルの世界でこれやってんのかよ。
いや本当にそんな感じ。
だからこうなんていうのかな、負けたっていうんじゃなくて、うん、お前らサッカーはしてるだけしてないよねって感じだったね。
でもさ言ったら日本代表で、まあ、ずっとアウェーで今回はさ、うんうん、この代表を強化してきたわけじゃないですか、うんうんうん、でまあこれもちょっと見てほしいんだけど、これ実はブラジルに勝った時のメンバー。
ああ、これね、親善試合でしょ？
親善試合。親善試合だけども、アウェーのブラジルまで行って、うん、アウェーブラジルに勝った時のメンバーって結構今回のメンバーなわけよ、
ほとんど。はいはいはい。まあ中山はいないね。
中山と、まあ、三好がいないんだけど。
三好がいないね。確かにそうだね。
うん、
確かにそうだね。
それで、やっぱりここまで落ちるのっていう話でもあって。
うん、
だってあの試合は見事な戦い方をして、
ね、うん、
ブラジル相手にこう駆け引きでさ、うん、ブラジル代表を一回自陣に引き込んでからさ、うんうん、カウンターするみたいなことまでしてたわけじゃない。い
や、だからね、やっぱり日本の課題って、とりわけアジアで戦うときは、うん、引かれた相手に対してどう攻め込むか、うんうん、逆にどう守備のリスクをやるかという、うん、つまり、あの相手がサッカーをするチームに対しては機能するけど、うん、相手がもう引いちゃうと、
うんうんうん、
やっぱりそこでなんか例えばロングシュートはね、うん、記憶だと昨日の試合だと、うん、斉藤美月が前半1本打ったぐらいじゃないの、
うん、2本打った、
2本打った、
まあ、
だったら後半もっとそれやれよとかさ、うん、とにかく相手のキーパーはさ、うん、で1点目だって当たって、うん、初戦だって当たって入ってるわけじゃない、
そうだね、
でシュートを打たないことには入らないのに、あとはやっぱり中で仕掛けてない、
うん、本当そう、
全然仕掛けてない、うん、逃げてるもうだけ、
逃げばっかり
ね、
うん、
それで頑張ってサイドのさ、うん、もう橋岡と、
うん、
なんか仕掛けはもう相馬にお任せみたいなさ、
そうそう、ね、ね、中もさその細かいところでさ入ってくる、うん、狭いところ結構こちょこちょこ入ってってさ、まあ、全然そのままごちゃっとしてさ、
そうそうそう、
突破できないみたいな中でもさ、そうそうそう、あれもさ、最初のパススピードがめちゃくちゃ遅いしさ、うん、その中で回すパススピードもさらに遅いからさ、うん、相手に寄せられちゃうしさ、うん、なんかこう、何にもうまくいく要素がないやり方でずっとこう不毛に戦ってたじゃない。
うん、
すごいこう悲しくな
って、まあ、だから逆に言うと、ある意味で言うと、その一つ、やっぱり国内組の総体としての経験値はちょっと、
うん
厳しいってことがはっきりね、
うん、
それはあのスタッフだけじゃなくて、
うん、
我々、
うん、
あのファン、メディア、サポーターにも、うん、もう分かっちゃったんで、でまあ俺は別にね、
うん、
そこはもう大迫、南野、久保、
うん、
安倍、あるいはメシの、
うん、
三好、
うん、
でも前の方はちっとも実は心配してないのよ、
うん、
まあ問題は3バックの、
うん、
まあバックアッパー、
うん、
これが今回ちょっと見つからなかったなっていうのは ね、
まあ、本番の3バックがどうなるのかっていうとちょっと分かんないけども、
うん、
まあでも板倉、富安、まあ、中山、この3人、
うん、まあ俺はこの3人だと思うけどね、
この3人で3バックやるかな、
まあそこに多分松田君が入ってくんじゃないかなって僕は思ったわけ、
なるほどね、なるほどね、経験的にね、
身長も191でしょ、
うんうんうん
うん、左でしょ、
うん、確か
に、そうすれば中山を前で使えるし、
うんうんうんうん、なるほどね、
うん、まあだから町田君はまだね、うん、ちょっと可能性はあるんじゃないかなと思うけど、
コバなんか見るとでもボランチの組み合わせは柴崎と板倉で決まりなんじゃないですか、
うんうん、まあでもそこに多分カタール戦でまた出てくると思う田中、
うん、
2人の田中がやっぱり、
うんうん、
あの 候補になるよね。で、おそらくなんか僕は柴崎のパートナーは田中碧がなんか合いそうな気する。なぜならば大島城太と風に捉えれば、
なるほど、
もうとにかく柴崎が仕事をしやすいように、
うん、
もうこうやるみたいな役割が決めれば、
うん、
なんか田中碧がありかなとも思うし、
うん、
まあそこら辺はちょっと2人も行くかもわかんないし、だからボランチもそんな心配してない。
うんうんうん、最終だのバックアップがいない。
そう。
そこ
でね、セリーバックのバックアッパーがいないと。
うんうんうんうん、
これがで、まあ弟も昨日言ってたけど、
うん、
やっぱりあれだけラインを上げていれば、うん、大迫はもっと前で守備しなきゃいけないと。
なるほど。
で守備範囲が狭かったなっていうのはちょっと、うんうん、だからそこら辺の連携もさ、で日本の場合例えばほら。神戸とかさ、
うん、
横浜以外はさ、
うん、
あ、神戸だね、横浜以外はさ、
うん、
あと大分か、
うん、
あんまりこう、キーパー上げるってことしないじゃない。
しないね。
うん。ただ、アジアと戦うときは、
うん、
最終ラインとキーパーの間に大きなスペースができるわけだから、
うん、
やっぱり、で、それでやられてるわけだから、
そうね。何度もやられて
る、ね。何度もやられてるわけだから、うん、だって足遅いんだもん。
うん、そうね。そこで負けちゃってるもんね。
そう。
昨日の西1点目はそういうやられ方だしね。
でしょ、
うん、
まあだからそういった意味ではこう、ただまだ小川はちょっとまだなんかやれてないっていう感じでかわいそうだけどね。で田川は多分明日明後日か先発じゃない、
さすがに、
さすがに、
うんうんうん、どこで右、また右になるの、
いやトップで使うかもわかんないよね、
うん、
トップで、
トップで田川、
うん、どうだろう、
まあ田川ね、ああいう時間帯にああいうポジションで使われて、
うん、
何するのかは全く見えなかったけど、
というかもうねスペースがないからさ、
うん
ね、どこに入ろうがさ、もう結局両サイドしかスペースないんだもん、
はいはいはいはい、でパワープレーも別に田川を狙うわけでもない、
そうそうそう、
まあなんかかわいそう、何もやりようがなかったかなみたいな、
うん、
まあ、やっぱじゃあ森保さんがここまでこう無策な感じっていうのは、
うん、
その横内さんとの関係性ってことが大きいのか、
大きいと思うね僕は、
うん、
つまりこれは、まあ、森保監督も含まれるけど、
うん、
多分選手同様コーチ陣もまだ国際経験、アジアの経験、
うん、
不足してるとしか思えないね僕はね、
なるほどね、
とりわけ中東とのサッカーはね、あるいは韓国の E1 もしかり、やっぱ引いて守られた時に、
うん、でもアジアカップ戦ってるじゃん、森保さん、
いや戦ってたって結局最後やられてるわけじゃない、
まあ、決勝戦だよね、考えられてる、ね、
うん、であそこでも対応力が、選手と監督の対応力が、
うん、
あの2トップのポジションのウィング外に開いてるやつがさ、
うん、
中入ってきてあのフォワードと近い位置でやっちゃったら、
うん、
ボランチが捕まえに行くのか、最終ラインが行くのかでズレができてそこを突かれてやられてるわけだよ、
うん、
でそんなの見てりゃさ、
うん、
あ、中に入ってるなって俺も最初思って、
うん、
あいつが外側に逃がしてる分にはちっとも怖くないと思ったんだけど、
うん、
ただ案の定そこでやられちゃってるわけじゃない、
うん、
まああれキーパーがいかないんだけどね、
うん、
多分、
なるほど、
うん、あれはね、
うん、
普通に湘南のキーパーと同じで、
うん、
ちょっと重かったというか手が伸びきれなかった
です、うんうんうん、
だからあれは僕はなんか今回のこの2戦見てると、
うん、
なんかスカウティングも含めて、
うん、
本当にこの人たち国際経験大丈夫かなって僕はベンチも含めて思ったね、
なるほどね、
うん、でやっぱり初戦と同じで、
うん、
2戦目も交代する前に横内とずっとベンチで話し合ってるわけよ、
うんうんうん、
で横内さんはボードを見てこう説明したりしてんだけどさ、
うんうん、
だからもうそういった意味で言えばある意味で言うと、
うん、
やっぱ森保さんは横内にほぼ任してたんだと思う、
なるほど、ね、
交代のタイミングから何から何まで、
なるほど、ね、
全て、
なるほどね、
うん、
いやだから俺はその1個まあ みんなさんがさ、
うん、
まあ今はもうインターネットとか、
うんうん、
ツイッターやら、ヤフーコメントやらはもう盛り上がる会員でも、
うん、そうそう違うんだよ。
もうすごい盛り上がってんだけど、うん、そう、まあ俺は違うと思ってて、うん、だからこのチームで5輪代表には行かないからねっていうのがポイントとしてはあるわけです。
そうそうそう。
これは全然5輪代表じゃないっていう前提をみんなは分かってなくて、
うん、その5輪、その5輪代表じゃない5輪を、うん、
見ていたのが横内だよ。
そう、それをあのだ横内を見てるわけよ森保は。
そうそうそう、そういうことだよね。
そういうことなの。
うん、
だからそこをみんな勘違いし、だからこれ横内ダメだって横内変えろって言うんだったら俺はさ、シャッポイズって間違ってはないと思う。違うんだよ。
うん、森保さんじゃない。
森保じゃないんだよ。だ
から難しいのは横内さんは森保さんがいないと、
うん、
結果が出てるんだよ。ブラジルでも勝ってるし、うん、遠征で勝ちまくってるってアウェーの、
ね。
だから、森保がいると、横内さんってやっぱ気使っちゃって、自分普段の横内じゃないんだよ、あれは。
縦打ちになっちゃった。
いや、でも本当そうで、だから、やっぱり、まあ、森保さんももしかして本当に何もしてないのかもしれないけど、横内さん変わってるかもしれないけど、いるっていうだけで、横内さんが気使って普段通りにできてない部分は、絶対ある。
でもね、ベンチ見てると間違いなく横内監督、うん、森保コーチっていうあの関係性だよ。
うんうんうん、分かる分かる、うん、ねえ、あれ、まあだからね、やっぱりベースと、じゃあ何が、ね、僕らは今からそういうふうに言ってるけど、そうそう、何が本当の五輪代表かって言ったら、コパアメリカに行ったチームなわけじゃないですか、
うん、それから何人か外してね、
そうそう、だからあそこがほぼベースになるわけで、うん、あそこから、まあ、今回のチームから何人か入った、うん、あそこのチームに今回から何人か入ったということに、まあ、なるとは思うんですけど、だからなんかこう、あくまで U23 っていう冠がついてるチームは、俺はファームだと思ってるわけですよ。
うん、ファームね。
完全なるその農場だと思ってる
わけ、はい、
ね。そこで、こう、芽が出てきたものだけ A 代表。
そうそうそう。
A 代表イコール五輪代表だっていう。
そうそう
そう。そのやっぱりポイントがあるから、なんか、このチームが史上最強だって言われていたのに、何なのこれとか言われてるけど、だそれはもう A 代表だからっていう話になっちゃってるから、うん、だって A 代表にじゃあさ、堂安がいて、久保がいて、で、冨安がいて、板倉がいてって、彼らも最終予選にも出て結果出してるわけじゃないですか。うん、だからそういう彼らが中心になるっていうことが、まあ、プラスそこにオーバーエイジがいるわけですよ。さすがに昨日さ、会見で森保さんがさ、本当に珍しく言い訳っぽいことを言って、うんうん、まあ、五輪には海外組もオーバーエイジもいますからって言って、
うんうん、
要はこのメンバーでは戦わないからっていうことを、うんうん、まあ、言っちゃったわけだよね。
うん
うん
うん、
だから。
いや、それはもう見切ったってことでしょ。
まあ、だから見切ったと思うよ。
うん、
まあ、もちろん何人かは入るんだけど、ここから、
うん。もちろん。でね、
うん、
これは僕は一番、まあこれから危惧しているのは、
うん、
まあ多分こういう結果も僕は予測してたわけだけど、うん、じゃあそうなった時に、じゃあ3月どうするのかってことなんだよ、
うん、
ね。インターナショナルマッチデーに、だから僕は、うん、久保とか堂安はフル代表に呼ばないで、うん、オリンピック代表に入れるべきだと思うの。
3月はね。
南野も。
うん、なるほど。
ちょっとそれはね、わかんないけど。
でもなんか、今日、スポーチの突破に行って、どうやら、3月にオーバーエイジ組をそっちに呼ぶんじゃないかって
。いや、もう呼ばないとダメ。
うん、話が出てます。
僕は内々に関係者にそれはちょっと聞いてみたんだけど、
うん、
ノーコメントって言われたけど、
うんうんうん、
もうそれはもう3月の時点でこれはもう呼ばないと絶対ダメ。やばい。
なるほど。
もう通論まで伸ばしたらダメ。うん、だってもうないんだから。
通論が5月
?6 月じゃないか。
通論6月か。
だから通論明けでオーバーエイジみたいなさ、
うん、
あれだけど、やっぱりこう、インターナショナルマッチデーで、
うん、
呼び戻せる、
うん、
海外組は、うん、インターナショナルマッチデーの期間にあるね、5人の強化試合は、もうできるだけ極端な話っちゃうと、うん、オーバーエイジも含めて海外組も、
うん、
もう入れないとこでチームにならないよ。
うん、
その、だそれが今度、技術員の腕の見せ所だよ。
うん。
うん、多分ね、昨日ほら、田島さんが来てるでしょ、
うん、
で、トンボ返りやって、
うん、
全部この技術委員会の結論に任せるっていうふ
う
に言ってたらしいんだけど、つまりそういうことだよ。3月をどうするかっていう話し合いが絶対持たれてると思うから。で、俺はもともとこうならなくても、やっぱ3月久保に、久保は、 あの博多の森と、
うんうん、
京都で、
うん、
やっぱりこうオリンピックチームの訴求力を持たせるためにさ、
うん、
あの入れるべきだと。ましてや去年無様な試合やってるわけだからさ、
うんうん、
コロンビア相手にね、
うん、
広島で、
うん、
だから広島の借りはちょっと今日亀岡とさ博多で返さなきゃいけないよっていうさ、うん、もう時間がないよって、
うん、
これはだから今回この結果になって危機感を相当ね、
うん、
技術委員会は持ったと思う。
なるほどね、
うん、だからそれはが唯一の今回の遠征の、
うん、
まあ収穫じゃないの。
インターナショナルマッチで3月のに関しては普段 A 代表に呼んでた U23 のイメージも全部そっちにやっちゃう。
いや、まあ、やった方がいいのではないかと、
うん、板倉とか富安もそっちに行かせる。
そういうこと。
あ、
でそこでもチーム作らないと、
うん、いい加減
いい加減だってこれだけやってきたってこの程度の無様なんだからさ、金と時間かけてさ、こんな評価してる国って少ないよ。
一回ぐらいそういう本番これでいきますよっていうのを見せておかないといかんってことです。
そうそう、それでチームをね、うん、もうだからテストをする時期はもうこの1月で終わったんだよ。でも3月はもう、
うん、
本番のためのチーム作りに入らないと、
うんうん、
で全権監督の意味はそこにあるわけだから、
うん、なるほど、
うん、
でもさ3月のインターナショナルマッチデーとはいえその U23 に拘束力はあるのか。
いやだからそれは技術委員会の腕の見せ所ですってことですよ、うん、
なるほど。
関塚さん仕事してくださいと。
なるほど。
藤田俊也さん仕事してください
と。そこにちゃんと海外組本ちゃんを呼ぼうと。
そう、
じゃあディフェンスラインはもう富安、板倉、
そう
中山で行くし、
そう
で海外組はもう久保、堂安、
そう
呼ぶし、
そう
なるほどね、
うん、
まあ、あとは菅原も呼ぶしみたいな。
そうそうそうそう、
そういうこうベストメンバーが
本当そう、
そこでやらないといかんじゃないかと。
そうだって、
うん、
日本でやる、東京でやるんだから、
うん、
そこら辺は所属チームも理解してもらうような働きかけを、
うん、
つまり技術委員会ってさ、
うん、
分析してさ、うん、やるだけじゃなくて実行力持たさなきゃ、チーム作りのための、
うんうん、まあ、チーム方だからね。
でやっぱそこでさ、だって下田だってあれだけこう行って、うん、直接、ね、あの前技術委員長のね、うん、行って直接こう言ったって最後の最後で、
うん、
やっぱね久保を連れてこれなかったわけだから、うん、裏切られたっていうか土壇場でさ、
うんうん、
まあそれは向こうのチームにね
事情
があったから、うん、だからそういうもんだから、うん、そういう努力をさ、あの要するに自分の足で歩いて、
うん、
関塚さん努力しなきゃいけないよってこと
なんだ、うん、なるほどね、
うん、
それは3月にまずちゃんとそれを呼ぶことやっとこうよと。
そう、
なるほどね。ただまた駆け引きの中がいろいろあると思っててさ、いやいや3月はやめてよと、
うん、
本番は出すからさ、
うん、
っていう話はやっぱり結構あるんじゃないですか。
まあそれあったらまあしょうがないね、
うん、
でもそこをなんとかなんだよ。
そこをなんとか、
そこをなんとかなんだよ、
うんうん、
東京だからなんとかってさ、
うん、言ってね、
あの言ってやらないと、
うん、
でちなみに韓国2連勝、韓国、
うん、
勝ったんだよね。
あ、勝ったのか昨日、
うん、だからさ、うん、もうなんかそういうの聞くと余計がっかりしちゃうよね本当に。
高
す
ぎなと、
うん、
うん、まあじゃああとはあれだね、6月的には森保絶対宣言をした中でこの敗退をどう受け止めるのかって。
まあだから全部ほとんど使えないなと。ただ斉藤美月はすごい大収穫だったんじゃない、
うんうんうん、
本当に斉藤美月にキャプテンマーク途中でつけさせろよかったね、
うんうんうん
う
ん、
そうすればだって引き分けたってまだ可能性あるんだからさ、
うんうんうん、
その可能性をなんか自ら捨ててしまったみたいな感じで、
うん
うん、でほら相手はもう立ち上がりから
うん、
とにかく時間稼ぎしか、
うん、
ね、
考えてないですよね。
だからやっぱそこはもう本当に早め早め点取って相手を諦めさせなきゃいけないのに、
うん、ずるずる付き合ってね、
もうお付き合いがいいよね、
うん、
それで決勝点献上した後も、
うん、
チャンスはね一回ポンってやって決めりゃいいだけなんだからさ、
うん、
で負けたらおしまいなんだから、
うん、
だったらもうセットプレーの時はもっとさ、
うん、
リスクかけてもいいのかなっていうか、こう何としてでももうロングシュートをどんどん打つとかね、
うんうん、
でやっぱこぼれ球で活路を広げるとかというさ、
うん、
なんか勝つためのあがきが全然ないよね。ただ崩してやろう崩してやろう、
そう崩してやろうっていうさ考え方やめた方がいいよね。
本当やめた方がいい、崩せるわけないんだ
もん。崩せないんだから、それは
それはサウジアラビアだってカタール崩せなかったわけ
だ。どうやって点をもぎ取るかっていう話なんだよ。
崩すんじゃなくてもぎ取るかなんだ。
そのなんか思想の違い、
うん、
それはやっぱり三木はインタビュー、まあ試合を話聞いててその意識がやっぱあった
から、プレー見てれば体で表現してるの分かる。
そう、分かる分かる、それはだから前半からその動きが出てたから、
うんうん、
もぎ取るもんでしょ、ボールは崩すもんじゃないよっていうさ、まあ、そこはやっぱ出てたよね。彼がやっぱ、まあ、シュートはね、決して得意じゃないじゃない、彼は。うん、だけど、なんか俺はやっぱ最終戦、彼を絶対スタメンで使ってほしいし、うん、キャプテンマーク任せてほしいし。
本当ね、キャプテンマークを任せるべきだね。
うん、任せて、
この試合、この大会に関してはね。
そう。で、ね、彼がゴールを奪うと、最高の、まあ、シュート、最
大、
それ以上の自覚はない
と。あのキャプテンマークの付け方を見てると、うん、もう完全に、
うん、
これは、うん、あ、よくうちジャパンだなと、あの人が信頼している選手にただつけさせてるだけなんだもん。
なるほどね、
うんうんうん、とにかく一番伸びしろがあったのが彼が監督になって、うん、岡崎と渡辺だって言ってんだよ、
う
ん、
まあ、そりゃそうだね、うん、
これが
まあアジアの場に出てきちゃうとこれがって感じにはなっちゃ
う、ね、まあ、それはね彼らの経験不足、
うん、
かわいそうでこれからだと思うんだけどね、
うん、まあそう
ね、だからもう F 層もさ、
うん、
まあ、岡崎は清水行っちゃったけど、
うん、
まあ、渡辺選手はあの ACL で戦うわけだから、
うん、
これはもう本当絶好の自分の伸びしろの場だよね、
うんうんうん、まあそうだね、
うん、
それは本番までに経験できる子いい、
本当そう、
うん、
だからちょっと川崎がね行ければ田中碧も楽しみだったけどね、
うんうんうん、確かにね、
うん
うん、まあそうだね。あとはまあこの大会とりあえず一勝して帰ってくれよ。
そうだね。で、やっぱね、うん、やっぱ村井さんが言ってたけど、
うん、
村井さん、あ、小川さんかな、審判委員長の、
うん、
小川さんだったと思うけど、
はい、
あの、例のほら、ジャッジの説明会行った時にさ、うん、やっぱもう、VAR はとにかく今シーズンから入れると。
うんうん、
でそれは、入れないと、世界の流れで、このシステムになれないと、日本は世界で戦えなくなるからっていう、
うん
うんうん、ふうに言ったんだよ、うん、でそれ今回全くその通りで、
うん、
まあ、タイも日本も本当に VAR で裏目に出て負けてるわけだよ、
うん、
タイなんかかわいそうだよねあれ、
うん、
反則流されてさ、
うん、
で日本だってねやっぱりあれも微妙な、取っても取らなくても、
うん、
っていうところで VAR で黒白つけられちゃったわけでしょ、
なんか、まあ、まさにねスローで見たら取るしかないっていう
ことですね。そうなんだよね、
うん、
それだから町田君だって結局あそこで足出しちゃいけないでしょうっていうさ、
うんうん、
だからそういった意味ではもう1年早く VAR 日本に入っていたらば、
うん、
ああいうプレーはなかった可能性はあるんだよ。
韓国はそうまさに
のそういうこと
前
そういうこと
VAR 入ってるからね。
そうそうそ
う、
う
ん、
だからそこら辺はねちょっと遅きに失したなと、
うん、
あるね。
それはありますね。
だからもちろん選手の責任だけじゃなくて、
うんうんうん、
やっぱ VAR 慣れしてないというか、この間のあれもそうだったじゃない。
U20
も
ね。
U20 もね。
全くもってそうだったよね、うん。
ただね、やっぱりね、斎藤光雄で見ててすごいのは、
うん、
やっぱりVAR があったらやばいプレーを連発してたやつが、
うん、
やっぱ昨日は、やっぱちゃんとグッてボールに行ってたからね。
うんうん、
だからやっぱね、ああいうプレーができるんだ、経験してると多分。まあ、だからそこら辺がまだ町田くんとかさ、
うん、
岡崎くんとかはね、うん、ちょっと、まあ今回いい経験になったと思うけど。
いや、ね、やっぱりこういう国際舞台に出ると笛吹かれない。
うん、
それはやっぱり J リーグだとかで吹かれるけど、
うん、
国際舞台だとまず吹かれないね。うん、で、まあ、自分がもうファールだって分かってるファールは昨日もいくつかあったと思うけど、
うんうん、
2個ぐらいだと思
うん
ですけど、
うんうん、
もう、あとはもうちゃんとこれファールじゃなくて取れるっていう
か。で、相手にね、ファールでもダメージ与えてるファールじゃないからね、イエローはもらわないんだよ。
そうそうそう。
あのイニエスタとかね。
そうそうそう。
ちょっと違ってね。
そうそうそう。だからね、その辺はやっぱ彼は国際舞台でやっぱ通用するなっていうのは思うし、
うん
う
ん
うん、まあ本当に彼が一番の主力だったと俺は思いますよ。
でもね、あの西野君だって一人やっぱり、うん、あいつとコンビネーション組むやつになると生きないよ。
うん、
もう、まあうね、自分の世界入っちゃうだけだから。う
ん、中島は省略化していくからね。
本当省略化、全くその通り、
うんう
ん。やっぱり南野がいないとダメなんですよ。
点が取れればいいけどね。
そう。
まさに南野がいないとね。
うん、
というところですかね。
はい。
今日の振り返りは。